お祈りありがとうございます。無事守られ、まあ、こうして私自身だけが思っているのかもしれませんが、ああ黒くなったなと、だいぶ焼けまして、まあ、どうして私だけが思うっていうふうにつけたかっていうと、腕をパッとめくると見事に T シャツの ここのラインが違うんですね。服着てる部分は白くてこっちが、いや黒くなったな。今回ちょっといつもよりは少なめであったんですが、またあの例年にまして猛暑でもあったんで、いろいろと心配はしていたんですが、あの個性に集った面々、まあ、まず私と鎌野芳美先生、いやー舞鶴よりかは随分涼しいね。京都から来た船田健一先生、京都もね連日38度37度でね、ここはまだいいよ。名古屋から来た方も、いや35度とかありました、みんな個性涼しいと考えたらそうだなと、みんな暑いところから来てるな。でも、まあ、舞鶴京都名古屋とみんなそれぞれバラバラのところから来ているんですけども、みんなすぐに仲良くなって、あそして本当に再会を喜んだり、また初めての人を歓迎したりして、すっと仲良くなっていったことを、そしてまた次会おうね、また楽しかったからまた次来ようねとなったことは、本当感謝なことだと思いました。船田健一先生が蒼天で語られたことが印象的に心に残っています。これはだいぶ前のことらしいんですけども、あるキャンプの最中に2人の高校生の男の子たちが話をしているそうなんです。これはこういう感じで、僕たち友達だよな、まあ、それぞれ別の教会から来た2人がそれを確認し合っているんです。それが年に1回しか会わないけど友達だよな、まあ、4日間のキャンプですけど確かに年に1回だけ、それでも友達だ、まあ、年に1回だけだからちょっと不安になったかもしれませんけど、2人でそうだ友達だ、でその友達に会うためにまた来る、まあ、船田健一先生はそれを聞いて年に1回だけではということで、あのクリスマスタオタオ、またスプリングタオタオ、まあ、短い時間かもしれないけど年に3回会える機会を設けようと、まあ、そういう集会をまた作られたとも言われました。本当に神様にある、まあ、その子どもたちみんながその信仰によって結ばれた友情と、具体的にそこまで意識しているかどうか分かりません。今回私が担当したのは、まあ、小学校5年生6年生のクラス、全員が洗礼を受けていないどころか、イエス様信じてるって言ったら、まあ、なんとなく洗礼について考えたことある、きっぱりとない、もうそれで終わって、ああじゃあ、まあ楽しかった、まあ、そっちの方しか言えなかったぐらいの子たちではあるんですけども、楽しかった、また来たいと。やっぱり特に子どもたち小さいからこそ真実が伝わり残るっていうことはあるな、うん、しかし実際のところまた子どもたち自身帰っていって、世の中のその歩み、そうした中に入っていくときに、やはりいろんな難しさを子供だからこそ覚えるっていうことはすごくあると思うんです。命の大切さを考えるようなそんなプログラムもありました。少し小学生には難しいかもしれないと事前に用意した者たちで思ってはいたんですが、確かにあの表現はできないんですね。どうだったっていうと、うん、言葉が出てこないんだなって、よかっただけでは済ませたくないけど、それ以上の言葉がないんだな、でもあ心に響いたんだな、そして本当にその聖書が語る命の大切さ、誰もが神様に愛されて作られたんだということは教会でしか語られない。だから子供たちこそどうして自分は役に立つのか、また認められるのか、学問を身につけとかいろいろ自分が何かを持っていなければいけない、 そういう中で生きている子どもたちは本当に厳しい中にある。そのような中で隣で愛しなさい、そう語ったところで本当に愛することができるか。なかなか生まれつきのままの人間は、聖書が語るその人間のその好き嫌いの感情を超えた愛、ここに生きるっていうことは本当に聖書の、そしてそのこと通りに生きられて、私たちにその通り愛を与えてくださったイエス様との出会いなしに、そうした愛するっていうことと愛されているっていうことを本当に知ることはできないからこそ、私たちがこうしたキャンプ、またそこでの出会いというものをとても大切にし、失われてはならないものとして守っていっていることを再確認したんです。何よりも私たち人間はどんな存在なんだろう、愛されるに足る存在なのだろうか、自分が愛せないというその壁にぶち当たった時に、人間っていうものはなんと、それが結局自分に跳ね返ってきて本当に深い悩みに陥る、その時に愛せないとなった時に、だからダメなんだではなくて、その全てを許してくださる、そのために十字架にかかってくださったという、この神様の罪の許し、この出会い、そしてそこに生きるということ、そのところに私たちは導かれていく幸いを知ることができるんです。そのことを今日ご一緒に見たいと思います。今日の箇所はパリサイ人シモンという人の家での出来事です。まあ、パリサイ人のすべての人たちがイエス様と対立していたわけではなく、中にはイエス様を好意的に受け入れて、こうして、自ら食事に招く、イエス様の方から交流を持ったのではない、イエス様に食事を共にしたいと申し出るような、そういう人もあった。でも一見こうした、ああ好意的な人もいるんだという、このパリサイ人もその後ですぐ登場する罪深い女と言われる、その人が取った行動との、コントラスト、この二人の人物のそのあり方が比較されることで、実はパリサイ人シモンは神様が願ったようにはイエス様を受け入れていないのだということが明らかにされていきます。そして同時に、愛と許しに生きるとはどういうことかが、またその罪あるものと言われたその女性を通して表されていく、そのことをまた見ていきたいと思うんです。まずこの町で罪の女であったもの、37節38節に、突然そのような女性が出て登場します。イエス様の当時のそのユダヤの家というのは実は非常にオープンで、いろんな人が食事の時に出入りすることが許されていたようです。そういうことで、罪の女であった者がパリサイ人の家で食卓についておられることを聞いて、香油が入れてある石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろでその足元に寄り、まず涙でイエスの足を濡らし、自分の髪の毛で拭い、そしてその足に接吻して香油を塗ったということが書かれてあります。オープンであっていろんな人が出入りすることが許されているとはいえ、ユダヤの社会というのは罪や汚れに対して非常に厳格です。汚れたもの明確に規定されていて、汚れている、あるいは罪人というのは隔離される、例えば一定の期間を通じて、あるいは捧げ物を通じて、その人が清められて初めて社会復帰できる。それまでは まあ、例えば喪に服するように家にずっといなければならない、あるいは重い皮膚病であるならばその専用の場所にずっととどまらなければならない、